ご起立ください。3A546番。購読文を購読いたします。別紙をご覧ください。詩編第103編1節から5節。私の魂よ、主を讃えよ。
私の口に
合
う
もの
は、
踊
って聖なる
身
を
讃
え
よ。私の魂よ、主を讃えよ。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、慈しみと憐れみの冠を授け、わしのような若さを新たにしてくださる。主の祈りを祈ります。購読文の裏を参照ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌234Aを賛美いたします。
Thank you.
ご着席ください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編8編1節から10節まで、旧約聖書840ページ。記者によって義父に合わせて賛歌ダビデの詩。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。幼子血のみ子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡る者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。続いて新約聖書マルコによる福音書10章13節から16節まで、新約聖書81ページ。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。 しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。祈祷をいたします。在天の父なる神様、本日も主に守られて兄弟姉妹とともに教会に集い、礼拝を捧げることのできます幸いを感謝します。本日から始まる新たな1週間を主とともに新たな心を持って歩むことができますように導いてください。2月に入り、コロナ禍がピークを過ぎたとはいえ、まだまだ不安な日々が続いております。そんな中にあっても、私たちは常に主を求め、主を信じ、主に身を委ねて毎日を過ごしていくことができますように。日々の生活の中で自分の思いを第一とし、主の御心を求めたい不信仰に陥ることがあります。そのことをお許しください。私たちの弱い心を清め、正しいもの、真実なもの、そして主の御心を知る知恵と力をお与えください。私たちの口が不平不満を発することではなく、愛と賛美の言葉を発するものとしてください。本日の礼拝を祝してください。説教される中本純牧師を祝し、自由に主の御言葉を語ることができますように。また聴衆の一人一人が神の言葉を受け取り、それぞれをそれぞれ各自の生きる糧とすることができますように。この礼拝のひととき、主の前にあって心を鎮め、霊と誠をもって主を仰ぐひとときとしてください。イエス・キリストが十字架上で私たちの罪を許し、死からよみがえることによって永遠の命を明らかにしてくださったことを私たちは信じております。私たちが神様に罪許されたものとし、して隣人を許さなければならないこと、また神様に愛されたものとして隣人を愛さなければならないことを常に忘れることなく、私たちの思いや行動を常に主から始めることができますように、私たちの信仰を強め守ってください。また本日礼拝に出席できない方々を覚えますが、どうぞそれぞれの場において主が私たちと同じように祝福をお与えください。高齢のために体が自由にならない方や、健康を害しておられる方、また悩みや困難の中にある方々を顧み、上よりの力をお与えください。まだ未だ続くこのコロナ禍の中にあって苦しんでいる方々を顧みてください。この世界が正しくないものの支配に屈することなく、主の平和と正義が実現しますように。今週も主にあって新たな力を与えられ、主の導きのうちに毎日を過ごしていくことができますように。礼拝の始めにあたり、この小さな祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教幼子のごとくと題して、中本純牧師より説教をいただきます。
結婚、離婚、それらの問題に続いて、今朝の聖書箇所では子供たちに関する教えが語られています。そして次週お読みします17節以降をご覧いただきたいと思います。そちら17節以降におきましては、財産について語られています。夫婦、子供、財産、 このマルコによる福音書10章以降から続くこれら一連の流れは、私たち信仰者が日常の中で直面する身近な問題について触れられていることがわかります。私たち教会に通っている信仰者が直面する問題であるということは、それはある意味教会にとっても大きな問題であることを意味しています。夫婦、子供、財産、イエス様のおられた時代に生きていた人々と、それから約2000年経った現代に生きる私たち、たとえどれだけ時が経とうとも、信仰者を神様から遠ざけようとする罪の力というものが働きやすい場所というのは変わることがないのです。それゆえ、ご自分を贖いの犠牲として捧げようとされるイエス様は、救い主であるイエス・キリストを信じる私たちが神からの一方的な恵みによって救われることを強く願っておられます。今、十字架に向けてその道を進まれるイエス様が、私たち信仰者に向けて語られる救いを求める確固たる生き方というのがここに記されています。今朝ご一緒にお読みしました箇所には、同じ出来事を伝えているマタイによる福音書、そしてルカによる福音書、それらの記述がございます。それらを見てもいずれも短い文章で記されていることがわかります。マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書を通して言葉遣いもそれほど違いはありませんが、唯一マタイによる福音書の19章14節においては、神の国という言葉ではなく天の国と書かれております。もともとのギリシャ語を見てもそういった意味の単語が使われております。神の国、あるいは天の国、これらは私たち信仰者が待ち望む主なる神様の救いの完成の時であり、最終目標であります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は私たち人間の救いが近づいてこられたことを告げながら、これまでガリラヤからユダヤへと伝道活動を行ってこられました。神の国という私たち人間にとって究極の救いを、イエス・キリストはこれまでにも土にまかれた種のたとえ、あるいは罪への誘惑の教えを通して語ってこられたのです。今朝の箇所においては、神の国というものを幼子を用いてお話しされています。しかもこれまで読んできた他の箇所にはないくらい、イエス様は激しくお怒りになって弟子たちを叱りつけているのです。その理由というのが13節に書かれております。そこにはこうあります。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。イエス様のもとへ集まった子供を持つ親たちは、イエス様に自分の子供を触れていただこうと連れてきたのです。以前にもこのマルコによる福音書9章の37節、そこの箇所をお読みした際にお話ししましたが、この時代のユダヤ人の一般的な感覚から言って、子供というのは無力で邪魔な存在でありました。またそれだけでなく、子供は神様の掟、つまり律法に対して無知であり、それゆえに律法に対して何の功績も持ち合わせていないどころか、次々に律法を破りな突拍子もない行動をとる 言ってみれば疎ましい存在として扱われていました。従いまして、かつてガリラヤの人々が病で苦しむ病人を抱えてイエス様のもとへ運んできたのと同じように、ここでは子供を持つ親たちが救いから最も遠く離れた場所に置かれている、そのように見なされていた子供たちをイエス様のもとへ連れてきたのです。人々は子供も病人も同じくらい救いから最も離れた場所に置かれた存在とみなしておりました。だからこそイエス様に触れていただいて、罪の垢で覆われた子供の命を少しでも救ってほしいと願ったのです。そのような子供を持つ親たちの願いとは裏腹に、弟子たちはこの人々を叱ったとあるのです。叱ったと書いてありますが、ここで使われている言葉は怒鳴りつけた、そのように訳すことができる激しい言葉です。弟子たちが相当な剣幕で集まってきた親たちを追い返しているのです。一体何が弟子たちをそこまで駆り立てたのでしょうか。弟子たちはこれまでガリラヤからユダヤに至る伝道の道のりをイエス様と共に歩き、いつも休みなく働いておられるイエス様を見て休息が必要だと感じておりました。それゆえにファリサイ派の学者たちを相手にして疲れを覚えておられるイエス様に休んでもらおうと近づいてきた親たちに対して、今は遠慮しなさいとそのように促したのです。言ってみれば、そばに仕えている弟子たちならではの判断であったわけですが、この弟子たちの取った行動がイエス様の激しい怒りを買うことになるのです。14節にこのようにあります。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。イエス様は弟子たちの行動を見て憤られた。しかも今までの聖書箇所では使われなかったような最も激しい怒りの表現が使われております。激昂している、そう訳すことができますし、あるいは日本語風に表現するならば、怒髪天をつく、そこまでに怒っている様子を伝えることができるのです。イエス様の怒りというものはいつの時も常に罪の力に対して向けられております。罪の力がイエス様を怒らせるのです。イエス様はここでの弟子たちが取った行動に罪を見出したのです。それは以前に9章の37節で語られた内容と重なります。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。以前にもイエス様が誠心誠意心を込めて弟子たちにお話しされた内容でした。しかし今弟子たちは小さな子供たちをイエス・キリストという救いから引き離そうとしていたのです。イエス様は弟子たちが子供たちを自分のもとから引き離そうとしていることを罪とみなし、憤られたのです。しかし弟子たちにとってみれば、それはイエス様の体を気遣っての行動でした。けれども、いかなる理由であれ、主の身元に近づく者を妨げる行為をイエス様は罪であるとみなされます。それは当然、父なる神においても同じ態度を示されます。なぜなら、そこには人間の優しさや思いやりを超えた救いに預かるか否かといった救済論的な 切実な問題が横たわっているからです。信仰は人間の善意を上回る。このように言える理由がここでのイエス様の態度に表されているのです。イエス様がこれほどまでに怒りをあらわにされているのは、ただ単にイエス様が子供を愛する優しい救い主であるからという理由だけではありません。そうではなく、今目の前の幼い魂が神の救いから遠ざけられていく様子を目の当たりにし、神の怒りをあらわにされているのです。ご自分の命を犠牲にしてまで罪をあがなおうと決意されたイエス様は、一人の幼子の魂が救いから遠ざけられる様子をご覧になって、これほどまでに怒りをあらわにされたのです。先ほども述べましたが、当時のユダヤ人社会では、子供は律法を知らない、律法の規則に基づいた生活を送ることが難しい、救いから遠い存在として扱われていました。しかしイエス様はそのような人々の感覚を覆すかのように、神の国はこのような者たちのものである、そう言って断言されます。律法を行うことによって、つまり自分の義によって救いが与えられる、そのように勘違いしてしまっていた人々に対して、イエス・キリストは、救いとは神からの一方的な恩寵によるものである、そのことを断言なさいます。それは子供という存在を通して語っておられます。子供は無知で無力な存在であります。しかし同時に依存する心を持っています。子供の特性はある意味依存性である、そのように言うことができると思います。私たち信仰者は誰しもこの子供のように神への全き依存を持って生きている生き物です。新約聖書のマタイによる福音書20章1節以降に記されています、ブドウ園の労働者の例え。そこには一日中暑さの中で働いた人に対しても、夕方から1時間しか働かなかった人に対しても、同等の賃金を支払うブドウ園の主人が描かれています。一見理不尽に思えるこの例え話は、しかし救いというものが人間の業績に応じて与えられるものではなく、神が選びその意思を持って一方的に与えてくださる恩寵であることを伝えております。このマルコによる福音書の続く15節のところで、イエス様がはっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない、そうお語りになっています。これは神の国に入るにふさわしい人というのが、子供のように自分の力を過信することなく、ただ神様に依存している人である、そのことを伝えております。私たち信仰者が忘れてはならない歴史の出来事として、16世紀にヨーロッパを舞台にして起こった宗教改革がございます。宗教改革は当時のカトリック教会の内側から湧き起こった神学的模索による教会の刷新運動でありました。その運動の中心に立った宗教改革者たちは、聖書のみ、信仰のみという言葉を合言葉にし、当時のカトリック教会が行っていたミサの中で行う数々の儀礼が神学的な根拠に乏しいものであるとして批判をしました。またそれとともに、それまでのカトリック教会が築き上げてきた信仰の遺産をすべて捨ててしまうのではなく、 継承するものは継承して、捨てるものは捨てるという態度を貫いたのです。ドイツの宗教改革者マルティン・ルターは、当時のカトリック教会の中で浸透していた人間の側の功績や、あるいは行いに対する報酬として与えられる救い、つまり行為義人と呼ばれる考えに否を唱えます。ルターは彼が記した奴隷的意思についてという書物の中で次のようなことを述べております。私たちは熱心によってより良きものへと前進し、背後に捨て去ったものを忘れる。もし私たちが罪に巻き込まれるならば、私たちはそれから脱出するためにあらゆる努力を尽くす。また悔い改めの手段を受け入れ、あらゆる手段を尽くして主の憐れみを懇願する。これなくしては人間の意志もその努力も有効ではない。私たちはあらゆる悪を私たちに根源を見ることができる。しかしそれに対して良きものはすべて神の恵みにのみ根源を見る。なぜなら私たちは私たちの存在そのものを神の恵みに負っているからである。そしてその他のこと、すなわち私たちの生涯で私たちに生ずるいかなる喜ばしいことや悲しいことも、私たちの救いのために神から贈られたものであることを信じなければならない。この書物の中でルターは、人間の努力や功績によってではなく、神の一方的な恩寵によって与えられる信仰によってのみ人は正しいものとされるという信仰義人の考えを唱えております。この考えは新約聖書のローマの信徒への手紙やガラテヤの信徒への手紙など、パウロ書簡を通して見られるものをルターが改めて言い直しているものです。今日の私たちプロテスタント教会の信仰の立脚地点と言ってもいいほど重要な考えであります。イエス様が子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない、そうお語りになっているのは、そのような神からの一方的な恩寵に身を委ね、それを少しも自分の功績として誇らない姿勢を求めておられるのです。考えてみれば、先週ご一緒にお読みしました聖書箇所、そこで触れました結婚についても、神様からの一方的な導きによってなされるものであり、夫婦は神の恵みが表された場であります。そして夫婦を通して与えられる子供もまた神様からの賜物であると理解することができます。紀元7世紀のイギリスの歴史家ベーダという人は、書物の中でこのような言葉を綴っております。子供はいつまでも怒らず、感情を害されてもそれを根に持たず、美しい婦人に目を向けず、自分の思うところをそのまま話すゆえに模範とされるべきだ、そのように語っております。信仰者の家庭に生まれた子供は、その瞬間から神の国に属しており、主の祝福を子供のために求めることは親の義務であり責任であると考えます。ここで言う親とは、以前の礼拝でお話ししましたように、肉親のみを指すのではなく、二人の夫婦の証人に立った教会員全員を指しております。教会に連なる一人一人の信仰者は、二人に与えられた子供、また教会に招かれたすべての子供に対して救いへと導く責任を負っているのです。 教会にやってくる子供をまるで自分の子供や孫のように愛し、その子の信仰を真剣に考えるのは、イエス様がここで教えておられるこの教えによるものなのです。そうしたことが私たちに求められているのです。しかし大切なのは、イエス様がここでお語りになっているのが、教会にやってきた小さな子供や他の弱い人、この人々を受け入れなさい、そのことだけではないということです。イエス様は、あなたも子供のように神の国を受け入れなさい、そのように命じておられるのです。私たち一人一人が子供のようになるということは、私たちが自分を神様から遠ざけてはならないということです。なぜなら、幼子のように神に依存する私たちは、大人の心を持って神への依存を邪魔してはならないからです。神様から遠ざけようとする声は、外から響いてくるものではなく、実は私たち自身の内側から一番大きく響いてくるものであります。イエス様はそうした声に対しても、私たちの側の弱さや、あるいは情けといったさまざまな人間的な理由を通り越して、主の前から幼子のような信仰を退けてはならない、そのように言われているのです。万難を排して神の前に進み出て救いに預かることこそが、私たちにとっての最高の幸福に間違いないからです。聖霊なる神様に導かれ、キリストを救い主と信じる神礼拝は、私たち人間が与えられた命を懸けてでも捧げるべきものであります。誠の神礼拝が捧げられるところにおいて、誠の神の栄光が明らかにされます。与えられた信仰によって生かされ、主の祝福に預かる喜びの中を歩んでいきましょう。ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたが御子イエスを十字架の死に引き渡すまでに、私たちを救おうと強く望まれた熱情に、ただただ恐れと感謝を感じます。私たちはあなたの御子であり、救い主であられるイエス・キリストの贖いに預かりながらも、弱き者、小さき者を知らずして、犯した罪とがとによってつまずかせてしまったかもしれない、あるいは自分自身をも堕落させてしまったかもしれないことを、あなたの御前に告白し、悔い改めします。神様、どうかあなたに対して幼子であることを忘れてしまい、自分本位に振る舞ってしまった私たちを憐れみ、再びあなたへと立ち返らせてください。あなたにより頼み、十字架の贖いと常しえの命へと導かれているからこそ、私たちは誠の自由と喜びを味わうことができます。神様、この喜びを聖霊なる神様の力によってさらに強めてください。仙台東六番町教会に連なるお一人一人の新たな衆をあなたが伴ってください。教会学校に通う子どもたち一人一人を御言葉の糧を通して豊かに育んでください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌467番を賛美します。 ご着席ください。それではご起立いただきまして、正英542番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。